大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。こんにちは。
どうもこんにちは、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのね、室井はね、まあ、俺の方に入った情報じゃ、まあ、大したことないらしいよ。
ああ、よかったですよね、
うん、だからあんまり大竹さん気にしないでって、だから1日だけちょっと軽く休ませてもらいますっていうだけの話です、
まあ、念のため大事とってっていうことですね、はいはい
は
い、
この状態だからね、
うんうん、そうなんだよね、
ちょっと熱があるとかなんとか、
医者に行くのも大変だからね、
う
ん、
そう、
はい、でも7度台も出てないそうです。もともとちょっとね、うん、体温低めらしいんですけど、6度台だそうです。
あ、
はい、はい、さて今日は、
さて今日なんですけど、うん、まずびっくりしちゃったのがさざ波発言でしたね。
ああ、そうですね、これは室井もちょっと書いてましたね、
今、
う
ん、あのそこが入ってまいりましたので、まずお伝えしますね、
はい、はいはい、
東京都は今日新型コロナウイルスの感染者が新たに854人報告されたと明らかにしました。重症者の数は84人、うん、新型コロナウイルスの感染者、東京都今日新たに854人報告されたと発表しております、うん、重症者の数は84人となっています。
高止まりしてますね、
はい、はい、そうですね、もうあれで、ね、重症者がもう昨日あたりで1200人超えたっていうね、
そうそう
話が出てて、もうそれで
死者もなんか1日100人を超えるようになりましたよね、
はいはい、大阪も入院率が 10%、
そう、
10人に1人しか入院できない。
そうなんです、あとでもね、うん、ちょっとやろうと思うんだけど、うん、4月の25日に緊急事態宣言になったじゃないですか、うん、
はい、
そこからだいたい2週間だと5月9日ぐらいなんですよ、
はい、
うん、でこの間、まあ、単純な死者の差額を、うん、差を出してみると5月13日時点で、うん、大阪は507人かな、
うん、
死者が、だいたい2週間で500人亡くなるってさ、
うん、
大惨事だと思わない？
そうですね、
ですよね、
はい、うん、
台風でもそんなすごい被害ってないですよ、
うん、
500人いきなり死ぬとか
いうのは、いや、第4波の怖さは亡くなる方が急激に増えたっていうことですよね、う
ん
う
ん、本当すごいなと思ってて、
しかもあれですね、なんか ドーナツみたいに、ね、都市部からどんどんこう日本の各地に広がりが大きくなって、
いや、すごいですね、まずあの福岡でしょ、
はい、
から愛知がすごいじゃないですか、
うんうん、
から広島岡山あたりもすごい数になってきてるから、うん、北海道はもう712人でしたからね、うん、昨日は、
はい、
だそういうふうに考えると全国化していると、
うん、そうです
。で、うん、大阪はね、あの札幌医大が出している、うん、あの人口100万人あたりの死亡率っていう数字があるんですよ、うんうん、あの累計の数字と7日間、1週間に限ってあれ数字なんですけど、1週間の数字見たらなんと 29.2 人ですって。あ、3人だ、 29.3 人、あの1週間に100万人あたり 29.3 人ってどのくらいすごいかっていうと、インドが今死亡者が世界一じゃないですか、インドは20人ですから、
100万人あたり、
それを札幌が超えてるって
こと？超えてるって、 1.5 倍、
うわ
すごい。だからもう本当に医療崩壊で次々と亡くならなくてもいい方がどんどん亡くなってるっていうのがもう実態としてははっきりしちゃってるんですよね。で、僕はそういう状況の中でこの程度のさざ波って言ってしまっていいのかっていう、これで五輪中止とか言うとわらわらって飲み屋じゃねえんだぞとか思いながら、ちょっと待ってくれよっていうね。相変わらず PCR 検査は145位なのに、日本の死者数ってもう18位になってるんですよ、全世界で言うと。
この方が内閣参与でいらして、それでなんかアドバイスをなさってるんでしょ？
そうなんですよ。だから内閣官房参与はたかがコロナって言ってる岡部さん、岡部信彦さんが、あとこの何、高橋洋一さんとか、こういう方がしょっちゅう官邸で出入りしてるわけでしょ、
はい、100万人あたりの亡くなる数の割合が、インドより大阪の方がひどいっていうのは、高橋洋一さんとか当然把握してらっしゃっての
発言。いや、彼はだから死者数のグラフをパーッとやって、確かにそれはあの人口の多い国がすごくあるし、死亡率例えばアメリカとか、
マクロのその表だけの話をしちゃったのね、
インドとかね、あれだけど、日本で考えると 阪神淡路大震災の被害者数って6400だからね、
はい、
そのもうほぼ2倍に近いところへ来てるわけですよ、うんね、それでさざ波って言っちゃったら一人一人の人間というかな、もうワクチンがもっと早く来てれば亡くならないで済んだ人がたくさんいるはずなんで、そう考えるとちょっと打つ手を全然こう打たないでね、ワクチン頼みになっちゃってるっていうことがとても非人間的だと思う。
そこだよね、亡くならないで済んだかもしれない人たちがお亡くなりになってるっていうのは大問題だよね。
そう
です。それを医療崩壊というのではないですか。
そうだよ。しかも医療崩壊の状態になってるのに、大阪の知事とか、まあ、元の知事の橋本さんとか松井さんとかね、大阪市長の方々が、一切反省がないんだよね。
そうですね。
医療崩壊について触れもしないし、我慢しろみたいなことさえ言っちゃうっていうね、これも僕はねちょっとすごすぎるかなっていう、そのもうまあいろいろ挙げつらえば無症状者の検査をしなかったとか、それで高齢者施設にどんどん入り込んじゃったわけでしょ、それとかイソジンを宣伝したりとかマスク会食とか、なんかちょっと科学的と思えないようなことをかなり言ったり、それからアンジスワクチンの大規模治験やるやるっつって結局できないじゃないですか。それからは去年は大阪都の投票で、今年はなんと4月17日に大阪維新の会が党大会やってるんでしょ、なんか全然タイミングがおかしいじゃないですか。それで医療のベッド数とか病院の削減とかいうのはすごくやってるんですよ。で大阪の赤十字病院の補助金削減とか、から府立健康科学センターが廃止されるとか、住吉市民病院が廃止されるとか、
それはあれですか、橋本さん時代から、
そうです、そうです、
吉村さんの時もそうなんですか、
ずっと続いてるわけ、
続いてるんですか、
松井さんと、そう、はい、府立の看護学校並行したりとかね、
あ、そう
で後で看護師足りないとか言ってるわけだけど、うん、なんかやりすぎだったんじゃないか、少なくともね、必要だったかもしれないけど、やりすぎだったんじゃないかぐらいのことはね、言わないとさ、
そうですね、
政策で、もちろん今直近ね、いわゆる緊急事態宣言をいち早く解除しちゃって、それで重症のベッドを急激に100ぐらい削減しちゃったと、いうことに対してみんな追求してるけど、もうちょっと長い政策としてそういうことが行われてるわけじゃないですか。そのくせこのひどくなるとワクチンしかないみたいなことを言って医師会に要請するだけみたいのはちょっとどうなんだろうなっていう、僕はちょっとね、誠実さに欠けているなっていうのが僕の正直言えば印象です。それからこれも菅さんのお友達の知事の北海道知事の鈴木さんですけど、これもですね、実を言うとみんなあんまり非難してないんですけど、 GoTo トラベルまで待てない方のためにっていうふうにやって、北海道庁が出してる政策は北海道内 GoTo 旅行なんて奨励策みたいのを開始してたんですよ、ずっとやってて。それからだんだん感染が拡大してるのに、テストマラソンやったりするわけですよ、それで感染、
はいはい、やってましたね、
そう、でそこでわっと広がっちゃったわけじゃないですか、札幌で。だからそれを見てると、一体この間ずっとそうですけど、死亡率が第2位なんですよ今、北海道は、はい、1位が大阪で、はい、で大体全国平均の倍ぐらいいるんですよ、累計で見てもね、で今は 6. 何人ぐらいですけど、これも全国平均よりもはるかには上回ってるわけで、でこういうことをしっかり人の命を大事にするっていうことに関して、一つ一つの政策についてメディアが検証しなくなって、そうするとずるずる出してるでしょ、何の追及もしてないじゃないですか、でそれ亡くなられてる方は浮かばれないじゃない、それやっぱりちゃんと責任取れっていうふうに言うがゆえに、そういう批判があるから、知事たちも一生懸命 やっぱりね批判もあるから直して当面のために努力しましょうっていうふうに初めて緊張感を持って動く、そういう政策の関係っていうのがメディアと政策 の、 慎重あの緊張関係っていうのがそういうふうにあるべきなんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。
本来なれば一番最初に緊急事態宣言解除したのは大阪ですからね。
そうなんですよ。
もうその大阪が今なんか ね一番大変なことになってるわけでしょ。 それを解除したっていう判断ね、
判断がどうだったのかって、
その政策の判断どうだったのかって、それも金子さんのおっしゃる通り責任はあるよね。だってその長いつかの首長がこういう方向を取って今の現実がこういう状態になってるわけだからね。
だからある程度人間だから判断の間違いはもちろんあるわけだから、それはすいませんでしたと、命を守るために必死にこういうことをやりますっていうことをね言わなきゃいけないのに、あとワクチン頼みとか、ただ自粛で飲食店で見回り隊をやるとかね、マスク会食とか本当にいいのかな。
大阪は別にしてさ、近頃さなんかお詫びしますってことは流行ってるじゃん。流行ってるっていうかさ、なんとかかんとかでお詫びしますって言うんで、いやちょっと待てと、お詫びってあの責任があるからお詫びしてるんでしょ、とお詫びしで終わりかよって俺いつも思うんだけどね。
何をするか、何が悪かったからこうだったと、だからこういうことをしますっていうのを言うのが説明責任でしょ、
しかもその間違った法則を取った責任はやっぱりそのね、やっぱりなんか差配を振るった人はさあるわけだからね。
ていうかね、安倍さんの時以来何聞かれても答えないみたいな、そういう悪くなってません、国会も記者会見も。
そうですね。
でこの間見て僕国会をまた見たらちょっと唖然としちゃったのは、
はい、
もうステージ4でもう五輪やるのかとかね、次々と質問やるあのかけられると、あの感染対策をしっかりやりますっていう以外には何にも答えない、
12回答えたそうです、それを。
だから、これじゃあさ答弁になってないじゃない、
でそうですね、
結局五輪は開催はすでに決定したから、決めたことはやるだけだって言ってるだけでしょ。で僕ね読売新聞の記事があって、あの菅流政治検証半年っていう本があの、あのシリーズがね3月16日にあったんですよ、で中身見て僕びっくりしちゃったのは、財務省主計局長の矢野浩二は、脱炭素技術の研究開発支援の基金1兆円を当てる案を出したら、あの菅さんは、あの倍増するように迫ったと、でそんなことできないって言ったら、この人はあの官房長官の秘書官だったんですよ、矢野さんは。でところがあの苛立った菅は、説明資料を投げつけ、で結局意向通り2兆円に積み上げられたと、で官房長官時代も菅は官僚を怒鳴りつけることはあった、自らの政策に反対するのであれば移動してもらうと公言していたと、僕これって、実態はパワハラじゃないですか、普通の会社や大学だったらこれ多分パワハラでクビですよね。でそういうことやるから忖度が出ちゃうでしょ、で赤木ファイルは再調査しませんになっちゃうわけじゃないですか。じゃあそんだけ自信持って人を怒鳴りつけてるのならば、結果じゃないですか政治は、じゃあ自分でちゃんと責任取ってるんですかと言いたくなるんですよ、官僚を怒鳴りつけてやらせるだけじゃなくてね、まあね、ここのねなんか体質っていうか、きちんと国民のその実態を見て、でそれに答えるとか、質問やあれに対して誠実に答えて説明するとか、そういう当たり前の政治っていうのをちゃんとやらないと、人の命がかかってるわけだから、そこが曖昧になっていくととてもひどいことになっちゃうんじゃないかって僕はちょっと危惧して
るんで、ね、いいこともあるかもしれないけど、官僚怒鳴りつけてね、その官僚だって誠意があるからそういう、ね、資料を出したりいろんな意見を述べたりするのを怒鳴りつけたら、ますますなんか官僚の人たちが
萎縮するだけで、
萎縮して、まあそれが今の若い人たちが官僚のなり手がなくなって、まあ強いてはまあこの国の大問題にこの後なってきちゃうんですね。
矢野さんという方、確かあの財務省の公文書改ざん事件の調査を担当されてた方じゃなかったでしたっけね。
ちょっと僕はあの今まあ PCR 検査徹底してやって、 それで重症化しないためにね、うん、CT スキャンもやって、うんうん、それで、まあ、ステロイドとかアクテムラとかいうのやれば、うん、免疫暴走が抑えられるんで重症化しないじゃないですか、うん、とにかくワクチンまで持たせないと、
そうですね、
本当に無駄死にじゃないですけど、うん、ちょっと気の毒な死になっちゃうので、う
ん、読者なんか ねちっちゃい子供いるから、うん、もう大変でしょう、その辺の気の使い方は。
そうですね、あとは娘よりもむしろ京都にいる両親にもう1年以上会ってないんですよ。
ああ怖いな、それは。
会いたいけど来るなって言われて、うんうん、だから会いたいのに会えないっていうのがね、すごく辛いです、ね、
その間にお前どんどん貧しくなってったわけだからな心配してるよな、
やっと盛り返したのに、
まあ、その姿を見せお孫さんとも全然会ってない、
いやそうなんですよ、ね、娘と全然会えないので、うん、おじいちゃんおばあちゃん、
ね、とにかくね、うん、東京オリンピックは、まあ、やりたいならいいけど、それよりもなんだろう、国民の命を優先するっていう当たり前の姿勢を示してもらえば、多くの人は納得できる部分があると思うんですよね。ちょっとそこのところ変えてほしいなと思いますね。
そうですね、
承知いたしました、はい、ありがとうございました、うん、大竹紳士交遊録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。